おはようございます。高原五一郎です。私は一年で一番寒いこの季節になると思い出すことが一つあります。ある地方の集会へお招きされた時のことです。息子さんに連れられて、生まれて初めて教会の門をくぐった年老いたお母さんがいらっしゃったんですね。メッセージの後、個人的にお話しするうちに、すっかり意気投合したんです。別れ際、この方は、私が大の漬物好きだということを知ると悔しそうにおっしゃるんですね。ああ、もっと早くしてたら、うちの漬物を渡したのにな。じゃあまた次の機会お願いしますと言ってお別れしたんです。ところが次の日の朝のことです。このおばあちゃんは、私の宿泊先のホテルに漬物を持ってきてくださったんですね。ところがタッチの差で、私はすでに駅に向かっていました。急いで車で駅まで追いかけてくださったのですが、私の乗った特急電車はすでに出発した後だったんです。ところがこのおばあちゃんすごかったですね。一緒にいた息子さんに命じたんですね。追いかけよ。とうとう私は次の駅で、この愛のこもったプレゼントを受け取ることができたのです。その時息子さんが言った一言が忘れられません。愛を届けるって大変だなーって言ったんですね。その通りですね。聖書の中にこう書いてあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。追いかけても追いかけても、どんどんどんどん遠くへ離れていってしまう人に、愛のプレゼントを渡したい一心で走り抜くエネルギーは、ただただ愛ですね。そのように神様は、神のもとからどんどんどんどん遠くへ遠くへ離れていく人間に、永遠の命というプレゼントを届けるために、イエス・キリストを世に送ってくださったんです。イエス・キリストは神から離れて逃げていく罪人に逃げることはないよと呼びかけています。なぜならキリストは逃げ出す理由であった罪の恐れを拭い去り、罪の完全なる許しを与えるために天から地上にまで降りてきてくださった誠の神であるからです。この素晴らしい宣言に対して聖書は三つのことを語ってるんですね。第一に、それは誠である、ということです。もう少しわかりやすく言うと、歴史的事実である、ということですね。空想上のお話や、ありがたい例え話などではなく、実際に歴史上に起こったことなんですよ、って言うんです。キリストがこの世に来られたことは、客観的に立証することができる事実ですね。何によって立証できるでしょう。クリスチャン以外の歴史家の書いた文書の中にも記録として残っているんですね。第二に、そのまま受け入れるに値するものです。これは、額面通り受け止めて領収書を発行するというニュアンスのある言葉です。キリストは立派な人に立派な教えを垂れるために来たのではありません。また偉い人たちに難解な哲学を悟すために来られたのでもありません。キリスト抜きに自分一人ですでに立派な人、偉い人にキリストは用事がないんですね。キリストは誰のため、何のために来られたのでしょう。罪人を救うためです。もし私なんて罪深くてあまりにも情けないのでキリストのところへ行く資格なんかないという人がいたらよく聞いてください。そういう人のためにキリストは来られたのです。あなたのためにこそキリストは天から来てくださったってんですね。第三に、この救い主イエスキリストに個人的に自分のありのままを告げ救いを受け取ることです。私こそその罪人の頭ですと自分の現状を正直に告げ本心で神の前に出ることです。先日私は今をときめくある漫画家の証を読みました。山花則之さんという方です。彼は1987年、ヤングジャンプという雑誌でデビューした売れっ子漫画家です。 94年に週刊ビジネスジャンプで始めた連載夢で会えたらが大ヒットし、98年にはテレビアニメ化され、はためには大成功でした。しかしどんなに成功してもつい他人と比べてコンプレックスがなくならない。イライラしてやがて奥さんや子供に当たり散らし、毎晩のように六本木を飲み歩くようになります。そんな時、クリスマスに子供と奥さんが通っていた近くの教会に初めて行ったそうです。聖書の話は難しくて、何を語ってるのかよくわからなかったそうですが、ただ一つだけ心に残った言葉があるんですね。それは、罪の奴隷という言葉です。少しずつ教会へ通って、聖書の言葉に触れていくと、だんだんだんだん神がおられるということがわかります。そしてその神は作り主であり清い神であるということが分かってきたって言うんですね。そしてここに大変な葛藤が生じることとなったのです。というのは、連載していた雑誌は成人向けの雑誌だったんですね。当然性的な表現の多い漫画を書いてたんです。そしてだからこそ人気もあったわけです。ところが書いてる内容が罪そのものなのかと、そのことに悩み迷いに迷った挙句、とうとう編集部に連載をやめたいと切り出した。当時連載していた作品は読者アンケートで1位になるほど人気でした。編集部はもちろん反対したんですが、それを押し切って半ば強引に打ち切ったそうです。次に半年かかって立ち上げた作品は、今度は人気が出なくてすぐに打ち切りになってしまったというんです。彼は聖書の世界観を知れば知るほど、今までの価値観が崩壊して、とうとう漫画が描けなくなってしまうんですね。そして追い詰められた山原さんは、自分から漫画を取り上げるような神なら、もう絶対聖書なんか読まない、教会にも絶対に行かない、と決めます。そして、別に聖書だけが本の全てじゃない、聖書がなくても私は生きていけるんだ、とばかりに、自己啓発の本にハマっていきます。そしてある時、カーネギーの道は開けるという本を手に取り読むんですが、ところがいくら古典的名著と言われている本なんですけれども、読めども読めども全く心に響かないというんですね。彼は本当に絶望しました。ところがその本の中に、ここまで読んでダメなあなたは教会の門を叩いてみてはどうか、叩きなさい、そうすれば開かれると聖書に書いてあるからですと書いてあったというんです。まあ、その聖書の言葉が心の中にストーンと入ってきたというんですね。自分が捨てたはずの聖書の言葉が別の本から突然飛び込んできたとき、自分はキリストに捨てられてはいなかった、キリストに寄り添われていた、私のような罪人の頭にキリストはずっと共にいてくださった。キリストはこのような方法を通しても聖書の御言葉をもって自分に語りかけることをやめない神だった。それが分かった時に、彼は泣けて泣けて仕方がなかったそうです。2004年、彼は罪人の頭のままで個人的にイエス・キリストを信じ受け入れます。家族で最初のクリスチャンです。その後奥さんが、また子供が続けてキリストを信じ、信仰告白したそうです。現在彼はオレンジ色の屋根という作品を書いています。登場人物は全員神のことを知らないので、なんとかキリストの香りを漂わせたいと思いつつも、全くうまくいかなかったそうですが、なんとなくクリスチャンのおばあちゃんが作中に登場するようになってから、聖書のない家庭の中に変化が出てきたんですね。まあ、書きながら毎回自分が書いてるとは思えないという不思議な経験をしているそうです。そしてこのような変化はどこから始まったか、個人的に自分の現状を神に告げたというところから始まったのです。聖書の御言葉はあなたを変えます。神の言葉は生きて働くからです。どうぞあなたも正直に神の前にありのままを告げ、救いを受け取ってください。神はあなたが自分の力でできないことを代わりに成し遂げてくださる方です。 この神のもとへ立ち返ってください。